Spinner.
Hey everyone, welcome to the club. I'm your boss Mila and
Reiko.
このポッドキャストは私長谷川ミラと佐藤真邦主礼子の2人でお送りするおしゃべりプログラム、デジタル音声コンテンツ配信サービス Spinner を通じてお届けしています。今同世代で共有したい情報や悩み、私たちが感じる社会の違和感など、ヤングボスならではの切り口でお話しします。ご意見ご感想はハッシュタグ東京ヤングボス、すべてカタカナで伸ばし棒をつけてお待ちしています。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージファームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンのフォローもお忘れなく。
はい、
はい、皆さん前回のエピソードを聞いていただけましたか？コラボ会でしたね。
ね、楽しかったね。
楽しかったね。アダルトーク、結婚したい乙女たちのアダルトークのお二人と、おことさんとルナさんのお二人と、本当にいろんな話したね、
めちゃくちゃなんかいい意味で想像通りだった。
そうだね、お二人が、うん、想像通りで想像以上だった。でも
本当、
うん、なんかもうちょっとなんだろうな、思ってたよりも踏み込んだ話もできたし、
うんうんうん、
でもちょっとやっぱさすがに初対面だったから
そう、もうちょっと飲みに行って溶け込んで、またリベンジ、もっといいもの、
そうそうそう、
深いもの取りたいね、
うんうん、なんかあの変な話さ、私たちはさ、そのポッドキャストしか聞いてない状態で会ってたじゃん。
でもファンの気持ちってこれなのかもって思った。会った時に絶対そうだよ。なんかまあ顔は見えてるんだけど、
はいはいはい、
すごい緊張したじゃん私たち、
うんうん、
あの気持ち多分ファンの気持ちだと思う。
あ、似てるか、同じ、あれバクバク感だよね、うん、どんな感じなんだろうみたいなね、
うんうんうん
う
ん、
多分向こうはこう、まあ、ビジュアルもこうね、いろいろ他の情報もあったわけじゃん、
うんうん、
こういう仕事してるとか何歳とか、うんうん、うちらない状態だったから、ガチのガチの、
ね、
そう、次は絶対飲みに行きたい。
行こう。
ベロベロトーク、アダルトークじゃなくてベロベロトークしたいね、
うん、
じゃあまだ聞いてない方はね、ぜひ前回のエピソード、はい、聞いていただければと思います、
はい、
コラボ会のコメントもね、メッセージもお待ちしておりますので、ちょっとこれがもし好評だったらっていうか、絶対に第2弾したいんだけど、
うん、
どんな、なんていうのかな、次回はだからメッセージとか事前に募集して、今回ほらシークレットだったじゃん、
うんうん、
だけど次回はメッセージとか募集して、で4人の恋愛スタイルの違いとかもさ、
うん、
どっちかっていうと私とルナちゃん、
あ、ちょっと私と、
うん、
おことさんが、まあ違うんだけど、
いや違う、全然違う
けど、でも似てたね。
でも
実際恋愛をしたとしたら似てた。
あ、ほんと。え、でも私は違うなと思ったのが、あの沼らせてると思ったら自分が沼ってたで好きになってたみたいな話あったじゃん、覚えてる、
うん、
それはレイコはないなと思ったの、聞いた時に。
うん、
だから、あとそのセフレうんうん、に対してもおことさんは結構、まあその長い恋愛を経てっていう、そこの部分は似てたけど、
うんうん、
なんかその後のそもそも根本がさ、レイコあんまりこうセフレとかさ、
うんうん、
なんていうの、遠回りあんまりしないタイプじゃない。
そうだね。
だからそこが全然違うのかなって思った、
ね、ちょっと詳しくは見て聞いてほしいです。
聞いてください、ぜひお願いいたします、
はい、
さあ、今回も東京ヤングボス、たくさんのコメントメッセージいただいておりますので、読んでいきたいと思います、
う
ん、
はい。
Hi guys, this is Mila. 朝早くから聞いてくれてありがとう。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。ただいま東京ヤングボスのディスコードサーバーは限定招待を先着順で受付中。東京ヤングボスのディスコードサーバーへの参加は概要欄の URL から参加可能です。人数が集まり次第、概要欄の URL は無効になりますのでご了承ください。次のチャンスをお聞き逃しなく。お、バービーの回を聞いた方からまずはメッセージいただいてますので読んでいきましょう、はい、藤潤さんからです。ありがとうございます。45歳から59歳会社員の方からです。バービーの回聞きました。僕はもう50をとっくに過ぎてはいますが、ミラさんと同じシーンで涙が出ました。自分たちはそういう女性像を押し付けてきた側かもしれませんが、途中ケンも言っていたようにリーダーを演じるのも大変なんだよというセリフとも通じるものがあって、性別や年代に限らずこうとしたもんだみたいなことに縛られて窮屈に感じてる人は多いのかなと。そんな社会の歪みを幅広く捉えて描き切ったバービーという映画は本当にすごいなと思います。 はい、男性からの
なんか新しいね、嬉しいですね、うん、こういう声も
あったね。ケンのシーンも、うん、うん、なんかこれってこうどっちかじゃなくって、まあ、ちょっと分析っていうかこう細かく言うと、例えば日本だと特にあれだよね、大黒柱っていう言葉があって、
あ
やっぱり男性は一回働いたらこう途中でなんていうのキャリアをストップするとかさ、
うんうん、
やっぱ例えば女性だったら子供を産むっていう選択をした人は必然的に数ヶ月最後の、じゃあ仮にさ妊娠中も働き続けたとしても産休で本当ちょっとはストップするわけじゃない、うんうんうん、1ヶ月2ヶ月とか、うん、まあ1ヶ月でも、
うん、
その1ヶ月すらない男性もいるわけじゃない、うん、こう現実的にずっと働き続けて、でそれがこう頭に残りながら、
うんうん、
うーん、なんていうの、植え付けられながら生きてるから、
うん、
そりゃ窮屈だよなって思うことすごいあるんだよね、うんうん、でこの男性側からのプロスペクティブっていうかこう視点が聞けたのはなんか嬉しいなって思った、
うん、ね。
バービーまだ見てないんだっけ。
まだ見てないの。
あ、そっかそっか。
だからもうトレーラーとかいろんな人の話の情報の方が先走りしすぎちゃって、
うん、でも絶対見てほしい、まあ、
見た気にはなってる、
うん、見てほしい。なんかあのバービーのシーンで言ったら、その最初のバービーワールドで、あの、まあ、女性たちが仕切ってるわけよ、国を、うん、大統領も記者も弁護士も全部、うん、で、うん、女の人の方がバービーたちの方が大きい家に住んでみたいな、うん、これって私は見てる側からしたら最高じゃんって見てたけど、うん、ん？これ今現実の男バージョンだなって思ったの。現実では
そうだ、ね、
まあ、今ってちょっと、まあ、フェミニズムとかジェンダー平等も進んできた今の今って言ったらあれだけど、10年前とかちょっとした5年前の世の中って、
うん、まあ、でも今も現実はそうよ、まだまだ
でね。それを最高って思っちゃったわけよ、そのバービーの世界を見てて全部、あー、なんか今の社会、要はアンチフェミニズム、フェミニストの男性方がこうしがむ理由もちょっと分かっちゃったなっていうのはある。怖くない？だって
それを取られちゃったら、
うん、だって女子が仕切ってて私は最高と思っちゃったわけじゃん。
うん、うん、
だけどちょっと剣が例えばさ大統領のって、うん、まあみたいなさ、
うん、
なんかその気持ちを逆バージョンでこう汲み取ることができて、
う
ん、
面白いねそれ、その観点、
うん、あの時はなるほどなとは思ったけど、だからちょっと相手にも優しくなれるっていうか、
うん、
男性に対してもじゃないけど、うんうん、ね、だったら平等というか対等、
うんうん、
平等とは何、平等って言葉難しくって、うん、対等になれる世の中にどれだけなれるかっていうのが、
はいはい、
まあ一つ。あとやっぱバービー見てね、刺さんない人は刺さんないんですよ、
うん、
そのなんていうのかな、バービーを見て人の考えが変わることはないなって私は思った、
うん、
あのあとなんかこう、
でも分析するところしかなさそうだから、そういう意味で見てほしいけどね。
そうだから多分でも結果的に 感度が高い人が見て余計にそういう考えになる、
うん、
で全く分かんない人が見てもどうかなっていう、なんかこう、うん、なんか、うん、まあ、なんかコミュニケーションにはしやすいのがいいよね、
うん、
バービー見たってどう思ったみたいな、うん、そういう映画をきっかけで社会問題を話すっていうのは、まあ、普段からちょっとおすすめをしてる方法ではあるんですけども、バービーの回は本当未だに感想が止まらないっていう ねあとはあの私の、P ね、金玉の話ね、うん、あれはもうね、
私なんて言ってちょっとね、違う、語弊を
語弊を生みますね私 の、 あのエピソード、はい、でもあのもうトークショーの時もすっごい感想をもらえたよね、
うんうん、
あのいや皆さん、いう人たちって現実にいるんですって、やっぱいるんだなと思った、
ね、
私がレアっていうかびっくりしたと思ったけど、世の中にはこういう、でも彼らもそういう見栄の張り方じゃないと生きていけないのかな、
うんうん、
あ難しい。共存って実は、まあ、今こう戦争も起きてしまっていたりとか、なんかね、いろいろある、本当にいろんなあの騒がしい世の中だけど、
うん、
どうやったらこう相手がハッピーに生きれるかっていうのをシンプルに考えたらいい話なんじゃないかなって思う、まあ、お気楽な答えだけど、
余裕だよね。でもそれは、
うん、
やっぱり、まあ、なんかこれ前も話したかもしれないけど、
うん、だからマジで岸だって感じ、お前増税メガネって思ってる。
確かに余裕なくなってしまうね、うん、
これ以上本当に税金を本当に上げないねって思って、あ、増税メガネ入れてください、うん、絶対にお願いしますさあもう一つ、二 2つメッセージ来てますので読んでいきますね、
はい、
ちょっと恋愛のお話いただいてるので久しぶりにね恋愛トークしていきましょうか。呪術廻戦オタクさんからいただきました。ありがとうございます。18歳から22歳、大学生大学院生の方からです。こんにちは。毎週月曜日楽しみに聞かせてもらってます。ありがとうございます。早速ですが、私は5年付き合っている彼女がいます。しかし最近彼女からキュンキュンしたい、体の関係だけでは相手のことを好きにならないから、クラブなどでいい雰囲気になったら他の人とやってもいいと言ったり、 3P はどうなどと言われてちょっと悲しく思ってます。女性は年月が過ぎると彼氏ではキュンキュンしなくなるのですか？また他の人としたいという感情は彼氏がいても起きるものですか？がミラさんとレイコさんの意見聞きてみたい。
やばいね。私まだそこまで陥ったことないからちょっとわからない。どう？
え、全然ある。
え、どういうこと？
何が
何がある？
え、全然この彼女は共感するかも。
どこの部分？
全部。キュンキュンしたいとか、なんかちょっとわ、あ、なんかクラブとか行って楽しくなっちゃって、あ、遊びたいなって。でもそれは多分お酒も入ってるし、自分が大きくなってるんだと思う。その冷静に今あのシラフの状態で真っ昼間に思うかって言ったら絶対思わないけど、多分この状況でちょっとなんかほらチヤホヤされるわけじゃん、夜のそういう場って。どんな人でも、
うん、
なんかそういう気持ちはわかる。気持ちはね、聞いた、私聞いたこと、 3P やってみるとも聞いたことある。
そう、
まあノリノリだったけどね、向こうもいいね、誰にするみたいな。私はさ、男2人がいいわけじゃん、
うん、
でもそりゃ嫌じゃん向こうは。
あ、そうだね。
だからみたいな、女2人かみたいな話はしたことある。
だったら嫌だみたいな。
うん、
そこまでちゃんと現実的な話ではない。
あ、したしたした、そこまでして、だったら嫌だなみたいな。でも俺も知らん男のっこ見たくねやっぱアダルトーク
ばかりのせいで、ね、すごい飲み込まれてるよこれ。
よくないよくない。もうちょっと
これ東京ヤングボス、
東京ヤングボス、失礼失礼、もうちょっとね凛としていかないと。え、でもこのなんていうのかなね、
Don't lose it, girl. Don't lose it.
でも5年ってすごく長い多分、ね、しかもこの22歳の、だから私も長い恋愛とかもしたことあるからさ、わかるけど、そのキュンキュンしたいっていう気持ちはすごくわかる。そのキュンキュンはやっぱりな、
まあね、
どんだけあれでも多分なくなってしまうものじゃないかなって思う。だけどキュンキュンは恋愛したてだと何もしなくても芽生えてた感情だったりするわけじゃん。でも時間が経つと頑張らないと相手はしてくれないんだよね。
うんうんうん、
前だったらなんかお待たせみたいな、
うん、
みたいなだけでもボトキトキトキみたいなしてたのがさ、うん、もうだんだん5年も経つと、
うん、
こう日常になってくるから、しない分、うん、最初よりも努力は必要になってくるのかなって、
ね、で本当に私は恋愛は努力だっていつも思ってます、
うん、
でも最近私の悩みじゃないんだけど、私がいろんな男性にというか男性に対して思うのは、うん、これはなんか言い方間違えたら女は頑張らなくていい、男は頑張れって言い方じゃないということを、
まあ語弊を恐らず言ってください。
そう、事前にお伝えしておきたいんだけど、なんか男性ってもう論理派なのよ。ロジックで生きてるのが男の、
まあ、大半ね、全員じゃないですけどね、
はい、性質って言われてて、女性は感情的な生き物って言われるじゃない。でどっちも別に悪いとかいいとかじゃなくって、でもその性質の差を理解した上で、多分私って特に感情的なタイプなの。
多くの人は感情的な人がいるっていう、
ね、女性はね、
女性はね、
そうそうそう、で私は特に
感情、怒られちゃうからね今政治家がもう女性は感情的だなんて言ったらもう炎上案件ですから ね、
多くの人はそういう性質がある方が多い、はい、
うんうん、
は
い、うん、ちゃんとちゃんとまあでもそういう場合がね、
そう
あると。
まあ逆のタイプももしかしたらカップルであるかもしれないし、
うん、いやあるあるあるある、
うん、
やっぱメンズと彼氏の方が
感情
的で、そう、感情的で、え、何してたのみたいな、で彼女の方がさっぱりみたいなのもあるわけじゃん、うんうん、スタイルで、
それはある、
うんうんうん、
でもなんかそのでもそのね差をちゃんと理解することで、うん、喧嘩って絶対起こらなくなると思ってて、
うんうん、
私がいつも絶対、私は感情的なタイプだから、うん、エモーショナルというか良くも悪くもいろんなことに対して愛が深かったり、うん、冷めたらも逆に感情も無になれるぐらい感情が深いんだけど、でも相手もそういう人だったらだから嬉しいのね。
同じスタンスだと嬉しい、
同じぐらい感情がある男性だとすごくやりやすいんだけど、 そのロジックだけでぶつかられた時にはもうどうしたらいいかわからなくって、うん、友達でもそう、
うんうんうん、
だからこっちは別にロジックで話したくないの、感情の話してるの、うん、なんかそのこういう順番でお前こういう風に言ったよね、
例えばこれが嫌だったって例えばなったら、
うん、
もうあごめん
そう
でいいんだけど、いやいやだからさ、だいたいこうでこうでこうでって言われると、うん、いいいいいい、
そう
もう分かったからごめんで終わらしてってなるってことね
そうそうそう、
あーむず、
なんかそれをあのさっきも他の方たちと話してて話題そのね話になったんだけど、そういう時はもう男の人、この今回の話だったら男だけどが、あもうほんとごめんねごめんね、全然そんなつもりじゃなかったけど、じゃあこういう風にしてこっかとか言ってくれれば、なんか私もごめんねとか、
まあ、なんかキャパ広くいてほしいなね、
うん、結果そっちかもしれない、うん、けどでもその感情の人に対して、感情の人ってロジックになるのってめっちゃむずいのね、感情をロジカルに変えるっていうのはむずいから、
うん、
でもロジックの人はそれを理解してくれれば、感情っていうかその思ってもなくていいだから、
うんうんうん、
けど言葉だけでごめんねとか、うん、ありがとうとか、うんうん、そっかそっかとか理解してる風でいいから、
うんうんうん、
ができるかできないか、だから演じれるか演じられないかで、うん、もう逆に言ったら私すごい簡単な女だなって思うんだよ自分で、
うんうんうん、
楽だろうなって私のことコントロールするの、
姉ちゃんごめんね、分かった分かった、もうこうしようねって、
そうって言ったら OK ってなれるの私も、
うんうん、
私で、
うんうん、
でもそれをロジックになると、しゃ戦うかってこっちもなっちゃうじゃん、
なんかこういやいやだいたいさって言われると、うん、もうカーンって頭の中になるでしょ、
そう
だからね、普段ロジカル派だから、うん、恋愛になった時に感情になるのがむずいんじゃない、
そう、
それはめちゃくちゃわかる、
うんうんうん、そうだからそっちの気持ちもそういう人の気持ちもわかるの、
うん、
ただなんか恋愛ってこれ共感できる女の子多いんじゃないかなと思うんだけど、恋愛って男と女が、まあ、そのパートナーがさ、男と男でも女でも女でも同じじゃん、なんか好きだから一緒にいるのに、
うん、目的はね、うん、でハッピーでラブラブするために付き合ってんじゃないのってことだよね、なんで喧嘩して
んの、なんでそのロジックで戦う相手じゃなくないみたいな、それ仕事の相手にするものでパートナーにやるもんじゃないよって思うから、
うんうんうん、
男性とはこの場で言わないですが、ロジックだな私俺っていう方は本当にちょっともうちょっとね、簡単に考えて、
うん、
ありがとうとか、うん、あごめんねとか、
うん、
あそうなんだとか、うん、寄り添う言い方話し方、
うんうんうん、
できるだけで多分人生変わる、
うん、
って本当に思う、
うん、そうね、
うん、
それはでも長く恋愛を続けるコツかもしれないと思う、
そうそうそうそう、
なんかこう 細かいことをすごいお互い追求してって、そのどっちが正しくてどっちがこう間違ってるかじゃなくて、まあそれはその深い関係を築くためにはコミュニケーションも大事なんだけど、なんかちょっと意地の張り合いみたいなのやめようよってことだよね、
そうそうそうそう、あるじゃん、
でもさそれはさ、レイコはさちゃんとさ自分の時はさ、あごめんってさできる、それだよね、だそこがむずいんじゃない、だから自分もそうなんなきゃいけないじゃん、
うん、
でも多分そこじゃない
できるように頑張ってる、
頑張ろうそういう話だよね、
うん、
難しいと思う、やっぱりこう相手にはこう思うけど自分ができてないなってことは恋愛では多くあるね、
でも感情でアプローチされたら私ごめんねの感情になれるかも、貼られたらいいごめんねって自分から言えないかも、
そうだね、 We don't have to fight ってなる、
いや
だけど私も結構基本ファイティングスタイルだからそれはね良くないなって自分で思うな、うん、なんかあと逆に友達の方が優しくできるのに、
うんうんうん、
なんか、
うん、
そのパートナーってなった瞬間多分甘えちゃうのかな、
そうだと思う
ね、ごめん質問がね、女性は、まあ、月日が経つとキュンキュンしなくなるんですかっていう質問だったので、なんか、まあ、私はそのキュンキュンさせる、キュンキュンはなかなかやっぱしなくなると思うけど、
うん、
いろんなそういう
慣れってあるからね、
うん、アクションとかしたらいいんじゃないって思うんだけどね、うん、だからやっぱりお花ってすごいなって思うの、
うん、
私って、
うん、
お花って魔法だと思う、
うん、
なんかやっぱお花でも、うん、TikTok 上でたまに花はいらんみたいな、枯れるじゃんとか言う人がいるから、うん、うわこの人とは交われないってよく思うんだけど なんか交われない、なんかその、うん、なんていうの、ある意味形に残らないけど気持ちを表すもの、うん、お花ってしかも安くないし、
うん、
でも別に一輪の花でも、うん、ごめんねなのか会いたかったよなのか、
うん、
なんかその言葉以上に花があるだけでもうブワーってなんか全部許せる気がする、
うん、
本当にごめんねじゃなくてちょっとごめんねなんかギフトとかさ、
うん、
なんかそういうなんだろうな、そういうポイント稼ぎみたいなのは、
うん、
恋愛ってやっぱしてかないといけないんじゃん、お互いにね。だから代わりに自分も、うん、まあ、花以外の何かをするようにしてるつもりだけど、
うん、私その花喧嘩したとして、じゃあなんかちょっとお詫びじゃないんだけど、
お詫び
なんかお詫びではないんだけど
お詫び失礼しました
何かを買って帰ってあげようとか思うじゃん。それをしてる自分、そのなんかそれを買ってる間とか選んでる時間とかで、
うん、
よりなんかあやっぱ好きなんだじゃないけどってなれるから、
うん、
マジムカつくって思ってても、うん、一回その行為に移すことで、うん、自分でその気持ちを抑えたりできると思う。わかる？そういうのしてる時の自分の気持ち。
あ確かに、うん、私はね謝罪のだからあのブランドにストーンアイランドさんにはよくお世話になってるんですけども花じゃないから謝罪のストーンアイランドですみたいな。
でもそれ買ってる時なんかさあやっぱ好きだなとか、なんかその
あだから仲良くしたいんだなって思う言い返す、うんうんうんうん、それを買ってるってことは、うん、だからもしかしたらそういう努力ができなくなったらやっぱ相手にも失礼だし別れた方がいいかもしれないよね。お互いが努力し合える関係ですかみたいなのは、まあ、その買う瞬間も見極めかもしれないし、
ね、
あやっぱこうしてまでも、だから例えばさ、うんうん、なんか男性でよく特に男性でよく聞くのはさ、いや別に会いたいってさここ1週間行ってないからってさ別に会いたくないわけじゃないんだけどみたいな、
うん、
でもさ私も特にそういうタイプなんだけど、会いたいって言ってほしい、
うんうん、
例えばじゃあ仕事が詰まっててこの数週間会えてない、
うん、
それもちろん会いたいに決まってるんだけど、言葉に言うだけで安心感も全然違うし、うん、でも、うん、本当にね会いたいって思っててほしいわけじゃないの、
うん、わかるわかる、
言葉でいいんです。
いやだからそう言ってくれればいいんだよ
4文字4文字ください。思ってな、いやでもそれがなんか言いたくなくて知らんね、あなたその人と関係続けたいんですか、続けて、じゃあもう言ってください、思ってなくても。
それ言われて嫌だって思う子いないからね、
うん、とかなんか、うん、その別に好きだよ愛してるよとかって日本語だとレイコ前言ってたじゃん、なんか言いにくい、うん、ちょっと
日本語の壁はあるかもね、う
ん、海外だとやっぱバイバイ Love you って、
そうそうそうそう、
いや思ってないのよ、 I love you なんて思ってないのよ、そう、
うん、
なんかそれと一緒で、
うんうん、
なんかほらさ久しぶり元気だったって元気元気って言わないじゃん別にあーね久しぶりなんかそういうさ思ってないけどさグリーディングスじゃん、その、うん、なんていうの、社交辞令と一緒だから、やっぱり恋愛でそのまあなんていうのか、相手のことをハッピーにさせたいとか、この恋愛をうまくさせたいって思ってるんだったら、
うんうん、
まあその花の一本や二本とか、
うん、
ありがとうも大事だと思うし、
うんうん、
ありがとねとか電話もありがとねとか、私電話して帰ってこなかったら、えごめん電話したんだけどってなるもん、
うん、
なんかこうそのまま無視する人とかいるじゃん、あ、ごめん、
ね、
仕事だ、なんかなんかそれも一言言ってくれたらいいのに、
うん、
こうなんかミューチュアルじゃない、テンションが同じじゃないとやっぱしんどいから、
うんうんうん、
そこまで毎日毎日会いたい会いたい会いたいってもちろん言われてるわけじゃないけど、
うん、
そういうジェスチャーが必要な、しばらく会ってない時とか、うん、なんかちょっと喧嘩しちゃった後とか、うん、なんかそういう時には魔法の言葉だと私は思いますよヤングボスプロデューサーはこれめちゃくちゃ苦手ですからね言えないんですよね。だからそれはねプライドなんですか、
恥ずかしいんじゃないですか。
恥ずかしい、うん、だけどその恥ずかしさを別に会いたいよとかじゃなくていいんだ改めてなんか君に会いたいとかそういうの求めてんじゃなくて、今 LINE の便利なあれがあるわけだから、うん、会いたい、そろそろ会おうね、
スタンプとかでもいいんじゃない、
会いたい、そう、それでも全然あり、思ってなくてもいいから送った方がうまくいくと思う、その恋愛は、
うん、絶対そう、絶対そう、
どう？だからそのそれはそこはお願い、論理的になってっていつも思うんだけど、その一言を言えばそう早いんですよ、グダグダ言われるよりもじゃない、この言っとけばいいんだから
うん、いや本当そう思う、
思ってなくてもさ、
も
I love you ってさ、
うん、
テンションはこれでもさ向こうからしたらさ I love you みたいな感じで来るわ、
聞こえてるのよ、
聞こえてる、で満足なのよそれで、うん、 満足、本当に愛してるなんて思ってないじゃん、
うんうんうん、
その言葉だけで安心する人もいるからね。でもこれがまためんどくさい。お、逆もいるよね、女の子でも、
うん、
いやあんまり言いたくなくてさみたいな、
うん、
でもやっぱり恋愛はこう相手が求めてること全部じゃないけど、ある程度こうなんかこうクレイジーにならないようにっていうか、常識範囲内で、うん、まあこうしてほしいんだったらこうするとか、
うん、
まあ全部はできないけどここまでは歩み寄れるよとか、
うんうん、
なんかその歩み寄りの積み重ねな気がするから、うん、それは自分のなんかキャパ範囲外のことも起こってくると思う。
確かに。
けど仕方ないかな、好きなんだったら
だね、
うん、
うんうんうん、
そうだね。え、なんかさ最後にさ、そのキュンキュンさせるコツみたいなのとかある？先生
やめてくださいいやでもキュンキュンさせる、私がねやってたのはちょっと今もう離れちゃってるんで、うん、できてないんですが、
はい、
週一でデートに行く。
え、
週一で彼はスーツを着て私はドレスアップして、まあ週一が無理な時は2週間に1回でも別に何でもいいよ、月一でもいいんだよ。
いやちょ、週一は無理よね、やっぱ働いてるしごめんごめん、働いてないって言ったわけじゃないんだけど、
いやでも
いやすごいね
その努力。
うわー、リスペクト。それは
で、なんかそのやっぱり
年一でもいいと思う。私はもう
女男とかこれ言わないの、言わないのちょっとむずい話なんだけど、うん、やっぱ女の子ってそのちょっとキュンキュンするとか、自分がなんだろう、ちょっと今まで行かない、普段行かない、うん、いいところに一緒に行くとか、まあ、同棲してたからっていうのは大きいと思うんだけど、だから週一で、
うん、そうだね、だったのも、その条件もあるね。
そう、なんかその毎日ナーナーと家に一緒に、とりあえず夜お互い仕事忙しいから帰ってきたら一緒に過ごしてみたいなルーティーンで、
うん、
毎日いるとドキドキもやっぱりしなくなるわけよ、どんどん家族化していくから、
うんうん、
だからそれを私たちカップルだよね、なんかその家族だけども家族じゃないその恋愛の部分忘れないようにしようねっていうので、おしゃれしていいところにご飯行ってちょっとワイン飲んでみたら、その非現実を一緒に体験するっていうのがドキドキを感じられたりするのよ。だから最初の頃デートで行って何ドキドキしたか思い出してそれをやればいいと思う。
でもこれアダルトークでこの間エピソード聞いてたら、
うん、
なんかそれはその女性は例えば今日何する、え、何しよっかじゃなくて、来週このご飯屋さん行こうで、先のことを予定を決められて方が、その日までに、え、どんなメイクで行こうかな、どんな洋服で行こうかな、どんな格好して行こうかな、ネイル変えなきゃ、これしなきゃっていう、
あ、分かるか、
この考えるプロセスが
多分そのドキドキする
ドキドキするとか、相手を思う気持ちで盛り上がってくんだって、勝手に一人でその人に対してハマってくんだって。
なるほど。
だからこれは一個私がメモった、もう、うん、ペロペロみたいな、うん、なるほどねみたいなメモメモだよね。
確かに。
だからこう相手に先に言うことでワクワク度を上げる、
うん、
遠足っぽいってことだよね、
うん、
これ一個なんかアドバイスとしてできるのかなと思いました。
うんうん、面白いねそれ、
うん、もう一個あるので、もう一個だけサクッといいですか。
はい、
梅子さんからです。ありがとうございます。23歳から27歳、会社員の方からです。私は新卒ですが、職場の先輩2人とも5個上の同期と体の関係を持ってます。やる、
ね、
新卒でしょ。待って、新卒で今10月だから半年しか経ってない。あ、この子だからモテんだね、多分モテるね、うん、ね、先輩は遊び人で他に女の子がいることもこっちは知ってるし、付き合わなくても今の状態が楽しければこの関係を続けても悪いことはないと感じてます。旅行したりセックスしたり、生理の時は寝るだけもあり。ですが友人に話すと、私が思ってる以上に重大なこととして捉えられて、止められます。私の感覚がおかしいのか、お二人の意見を聞きしたいです。この関係を続けてもいいのか、他に彼氏を作るべきなのか、社会人ってどこで出会うんですかね。うん、違うんじゃないかなこれね、うん、これね、友達が心配してんのは、あの社内で恋愛するなっていうとこじゃないよね多分。この子多分お、なんかオチの質問が社会人ってどこで出会うんですかねってなってるけど、多分友達心配してるのって、え、その同期の男性2人と寝てるの、まあまあキャラ濃いよってことだよね、
うんうん、
ちょっとずれてるよねこれね、そこだよね、
うん、
ってだけじゃない。だから別にその付き合ってなくて、ね、まあ、旅行したりそういうセックスしたり、うん、全く何も問題ないけど、
うん、
相手がしかも関係が近い男性同士と両方ともやってるって結構すごいと思う、
うんうん、なんでそれがしたくなっちゃったんだろう。
でも私も友達でいる、そういうこと、そういう感じの子いた。楽しくなっちゃうんだと思う多分。では全然本人悪いことって思ってない。
うーん、 うん、悪いことかどうかっつったら悪、うん、
でも傷つける可能性ない それを、
ね、人を傷つけるって意味ではやめた方がいいんじゃないっていうのはあるけど、うん、なんかどういう気持ちでそうなってるのかなって今すごい気になって、
うん、まあど分かんない、どっちかにしたらって思う、2人じゃなくて、ね、とりあえず
なんでそれ選べないんだろう、
うん、っていうかいや2人いてもいいかもしれない、付き合ってないんだったら、うん、その関係は。
でも社内はちょっと、
社内で2人はやばくない？
仕事にもなんか影響するじゃない、絶対するじゃん、
うん、だから1人は社内で1人は社外にすればって思う。やる、そう、そういうことがしたいんだったらね、うん、その要は少なくともそれはさ、男性に相手にリスペクトを持ってなきゃダメじゃない？
確かに。
そこはこうあまりこう繋がってない人の方が、
毎日会社行くたび精神ぶっ壊れそう
だね。楽しいね、ゲームだよゲーム、多分恋愛ゲームしてんだよ。
すごいね、
すごい、レイコは全く分かんない、
うん、よく気持ち入らないなって思う、そういう方すごいですね。
気持ちじゃ
ない、質問なんだっけ、質問がちょっと違うんだね、
うん、質問のね、うん、ちょっとだから何が多分問題っていうか、あのやめなって言われてるか分かってないんじゃない、
うん、
やっぱそ その友達だってさ、例えばうちら両方さ、じゃあ、誰か男性がうちら共通の友達がいて、どっちも仲良くしてます、
うん、
例えば B 君がいましたけど、私とレイコはなんていうのかな、それを知らないで、お互い知らないけど、うん、それぞれその B 君と旅行行ったり、その一緒にほぼ付き合ってるみたいなことをしてるって、うんうん、聞いたら結構ショック、割とショックじゃない、
うん、確かに、
そのすごい、ね、例えば仮に同期でもさ、うん、ショックじゃない、うん、って思う、うんうん、だからそこがあまり全然リスペクトフルじゃない
と思う。確かにリスペクトの問題かもね、いい悪いの線引きは、
うん、じゃなくてね、うんうん、なんかそういうやつだって思われるよって思う、なんかいいか悪いかじゃなくて、あ、そういうことやっちゃうタイプね、うんってなる、うん、せめてその2人いるのはまだいいにしても、若いんだしっていうか、もう全然いいんじゃないと思うけど、
まあ公認の上ならね、
そう、でも公認じゃなくてもいいんじゃない、
うん、
だってだから付き合うっていう環境を取ってないわけでしょこの子は、
うん、
だからだけど同じ社内では嫌じゃない、
嫌だ、
うん、
知ってる人が、うん、ダメな気がする、うん、そのリスペクトの境界線で
い
くなら、
そこのメンズはそこつながってほしくないよね、
うん、
欲しくないし、それはダメだよ、ちょっとルール違反かも、
うん、
モラル、
うんうんうん、難しい話だわ、
難しい話だわ
これなんかもうアダルトークから引っ張られ
引っ張られすぎてね、うん、引っ張られすぎちゃった
私たちも、
こういうの
今までだったらこれだ いいんじゃないとは言わなくない、
あ、でも私はいいんじゃないって思うか、全然浮気とかじゃないじゃんこれって、
まあ確かに浮気じゃないか、
う、うん、なんていうのかな、
例えばじゃあ質問なんですけど、
はい、
その環境が違うところで出会った2人ならセフレを2人いるっていうのはいいの？
全然ありっしょ。
それはセフレの場合だと言わなくていいの？
言わなくていいでしょ。
へえ、私こういうなんか他にもいるんだとか言わない、うんうん、
言わない。だってそれはだって彼氏彼女じゃないから、
うーん、面白、
自分のだけ、自分のものだけじゃないじゃん。
何のマインドじゃん？
何のマインド？
どういうマインド？性欲？
うん、だからこの人とはあまりこう付き合うってすごくめんどくさくない、
まあね、
毎日連絡も取って空いてる時間もその人とご飯だ、うん、ランチだり、うんうんうん、なんかこういろんな責任があるわけじゃん、
それは分かる、
そうだけど、あ、とっても体の相性が素晴らしくいいとか、うん、夜この人と過ごすの楽しいなとか、
まあ、都合よく、いい意味で都合よく入れられる人ってこと
で、多分お互いがそのスタンスでいい、
うん、
恋愛とかのめんどくささが省けて、でも楽しいとこだけなんじゃない、多分セフレ、
うん、私はセフレの中で嫉妬とかないのかなとか思って、
あ、それも楽しいんだと思うよ、ちょっとだからそれが彼氏ごっここの間言ってた、ちょっと嫉妬するけど、いやでも私別に付き合だからといってこの人と付き合いたいわけじゃないから、
うん、
多分ゼロ100のタイプだからじゃない、レイコは、うん、
自分の感情がぶっ壊れちゃうんだよね多分、そういうのし始めたら私、
うーん、
でそれこそ仕事とかじゃない、なんかなんかね、なんか私の右脳に影響してくると思う、
あなたの右脳に影響
え、感情って右脳の仕事をする人、表現とかクリエイティブとかデザインとかする人って結構割と感情的というか、感情とつながってるから感情的な人が多いんだって、だからどっちかが崩れるとどっちかに影響しやすいって言われた、
だから私多分あんま感情型じゃないもん、そもそものあれが、でもいいんじゃない、だからそれで言ったらさ、彼氏彼女とは何みたいな話にならない、
なる、
でもちょっとなんか外国人っぽいのかな考えが、でも Friends with Benefits とかあるしな、
うん、
なんだろうね、 レイコがすごいだからでも今すごい変化の時期にもあるじゃん、
うん、
レイコ自身が、
うん、
だからその考えも変わってきたら面白いよね
疲れちゃうよ変わったら。
MBTI わかんない？
わかる。なんだっけ。
何？
ちょっと出すの時間かかるかもよ。
MBTI って検索してスクショでどうせ入ってるからこの、
確かに
iPhone のこの検索機能。これ MBTI でだから韓国でこれ流行り始めて多分この女男論争がもっとなくなってくんじゃないかなって私は思ってて、はい、なんていうの、そのもうさらに細かくこういう時は感情的になるけどこういう時はこう直感的とかいろんなやっぱ16パターンあるぐらいだから人間ってやっぱり感情か論理派かだけじゃまとまらないんだと思う。
うん、ESFP。
ESFP。ちなみに私は ENTP。ESFP。
うん。
わあ。本当だ。すごい。これね、悪口だよ。批判。に敏感で傷つきやすい。長期的な目標や計画を立てるのが苦手。単純作業やルーティンワークが苦手。本
当苦手。大嫌い。ルーティーンとか無理。だから会社員が無理なの。
ESFP はエンターテイナータイプ。楽しいこと大好き。リア充自由人。でもこれ合ってなくない？とにかく今を楽しく生きたい。人を楽しませることが好き。あ、でも合ってるね。社交性が高く人付き合いもいい。嫌なことかは極力逃げたい。極力。ごめんなさい。嫌なことからは極力逃げたい、うん、興味ないことはとことん興味ない。
合ってんじゃない。
すごい。でも性格診断で一番好きなタイプランキングはこの ESFP が1番だって。
どういうこと。
1位。だからみんながその好きになりやすい人 ESFP、好きなタイプランキングっていうのがあって、これ私今何見てんだろう。1位 ESFP、 2位 ISFP、 3位 ESTP、 4位 ENFJ。
うーん、
みんないいなんだね。私はあの陽気なサイコパスなんで。
あ、言ってたねそれ。陽気なサイコパス
やばいね。ド S な論争好き陽気なサイコパス。
あ、今の仕事向いてるじゃん。
もうバッチリでね。そんなことないと思ってこの間妹と話してたら、マジで陽気のサイコパスって言ってちょっと逆にもうお前もなってなりそうになったけどいやちょっとこれはだからまあいろんな相手の性格とかもさ性格診断も出てきてる時代なんだからコミュニケーションの仕方変わるって今特に若い子たち言うよね。なんかあ T だからそういうあんまりこう言わなかった。例えば生理になったって例えば連絡来たら私は薬飲んだって聞く、
うん、
けど普通は多分感情型の人、大丈夫ってなるのまず。でも私はだからそれは大丈夫じゃないに決まってるし、
うん、
まず薬飲んだ、何かこう結論どうやって解決するってなる。
なるほどね。
だから多分そういうのも相手によ、自分はそうだけじゃなくて、
はいはい、
相手はこういう感情派だからちょっと寄り添うっていうのも、
うん、
恋愛に限らず友人関係で大事なんじゃないかな、
うんうん、
というまとめでどうでしょうか。
面白い、
うん、これちょっと MBTI は毎回言ってるけどちゃんとやりましょう
ね。
はい、東京ヤングボスは毎週月曜にニューエピソードが配信されます。スピナーのほか Spotify、Apple Podcast、Amazon Music など主要なリスニングサービスにてお聞きいただけます。感想ご意見も募集中。ハッシュタグは東京ヤングボス。メッセージの宛先は概要欄にあるメッセージフォームのリンクから、ポッドキャストのフォローボタンからフォローもお願いします。 Alright, thank you all for listening. That was Mila and
Reiko.
Bye, bye.